近藤隆二のいつまでも発展途上人。はじめまして、こんばんは。パーソナリティの近藤隆二です。いよいよ今日から私の番組が始まります。皆さん、どうぞ最後までお付き合いください。この番組では、人が日々変化成長し続けることの大切さをお伝えしていきたいと思います。私が異業系コンサルタントとして活動する中で、考え感じたことをお伝えしたり、ご縁をいただいた方々をゲストにお招きして、現在の活動やこれからどのような人生を送っていかれたいのかなどをお聞きして、さまざまな方々の生き様をお届けしてまいります。本日は私の番組をサポートしていただける夢の種放送局東日本統括マネージャー、ヒッシーこと菱田光隆さんをお迎えしてお届けしてまいります。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。では早速、今日のゲスト、ヒッシーさんをお呼びしたいと思います。ヒッシーさん、よろしくお願いします。
はい、近藤さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
近藤さん、パーソナリティデビューおめでとうございます。
ありがとうございます。
私ヒッシーはですね、近藤さんと初めてお会いした時というのは、今から、1年と少しぐらい前になるんですけれども、あの1年と少しぐらい前に近藤さんと初めてお会いした時、あの時は近藤さんが他のパーソナリティさんのゲストでご出演された時だと思うんですけれども、
はい、そうですね、
はい、あの時にお会いして、その時私自身はまさかこの場で近藤さんがパーソナリティとして活動をスタートするということは夢にも思っていなくてですね、今この場でご一緒できていること、めちゃめちゃ嬉しく思っております。
あの、私もこうなるとは思っていませんでしたね。
まさかと。
まさか
ということなんですね。
はい、
それがちょっと夢の種放送局らしさでもあるのかなとは思うんですけれども、はい、いろんな方にラジオパーソナリティとしてのご活動をしていただける場所というのが夢の種放送局なので、きっと近藤さんにもいろんなね、ご縁とか天気とかいろんなことがあって今この場を迎えていただけてるんじゃないかなというふうに思います。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、そしてですね、私必死、今の私必死がリスナーの皆様にもね、お伝えしたいなと最初に思うことはですね、私必死が近藤さんを今どう思っているかということをちょっとお伝えしたいんですけども、はい、私自身はですね、近藤さんと、初めて1年と少し前にお会いした時も感じたんですけど、今も感じてるのが、私自身ね、近藤さんの第一印象がとても良かったんです。
ありがとうございます。
はい、第一印象がいいって、多分リスナーの皆様も第一印象って多分人それぞれね、感じることとか違うと思うんですけども、私自身が近藤さんの第一印象はどう感じたかというと、近藤さんっていうのはとても穏やかで、とても優しくて、とても落ち着いていらっしゃるっていうのが第一印象で感じられました。
そうありたいと思ってます。
お家とかではちょっとどうかは分からないんですけども、はい、私ひしが初めてお会いした時の第一印象っていうのが、近藤さんとても穏やかで優しくて落ち着いていらっしゃる方だなという印象を 感じられまして、
いやそれは本当ありがたいお話ですね。
本当ですか、はい、そしてね、はい、私自身その穏やかで優しくて落ち着いていらっしゃるという印象を感じて近藤さんのことをどう思ったかと言いますと、あ、この方は安心してお話ができる方だとか、うん、あと信頼感を持てる方だなっていう、うん、そういった印象を第一印象で感じられたんですよね。
あ、それはすごく嬉しいですね。
ですか、
はい、ありがとうございます、
はい、やっぱりこう初めてお会いした時の、まあ、第一印象っていう言葉だったりファーストインプレッションといいますか、そういった印象ってとても大きなものだと思うんですけれども、うん、初めてお会いした方が明るく元気な方だなっていう人もいれば、うん、とても何かこうたくさんお話を、ね、お話言葉数が多い方だなとかいろんな印象を受ける方が いるんですけども、
はい、
私必死ねいろんな方とお会いする中で、うん、初めてお会いした第一印象が何かこう信頼感とか安心感を持てる方ってそんなに多くはなかったんですね。
あ、そうですか。
それがね、うん、今私必死近藤さんにも第一印象から今このねお話をしてる今この時も、
はい、
とっても安心感とね信頼感にこう満たされながら今お話ができてる感じなんですよね。
なんか最高のお褒めの言葉をいただいたような気がします。
は
い、
これはね多分私必死が特別ではなくって、はい、近藤さんとお会いする方の多くの方がそう思われるんじゃないかなっていう印象ですね。
中身もそうなれるように努力したいと思います。
それはじゃ あのこのラジオで少しずつちょっとこう、はい、中身的なところのね、
はい、
近藤さんを知っていただけるのもまたあるんじゃないかなとは思うんですけれども、
はい、
ちょっとまあここで近藤さんご自身にね、うん、あのご紹介自己紹介という形でご紹介いただきたいと思うんですけども、まあ、その前にもう一個だけお伝えしたいこと、
はい、
先にもう忘れないうちにお伝えしていいですか。
あ、どうぞ。
それはですね、もしかしたら安心感信頼感が感じられるのはこれかなと思うところが一つありまして、
はい、
それはですね近藤さんのお声とお話の仕方じゃないかなって。
あ
ー、
そうですか、
はい、
うん、
感じられる安心感と信頼感は近藤さんが発せられるお声と口調、うん、お話の仕方、
はい、
この2つが何か私必死に近藤さんから安心感と信頼感をね感じさせてもらってるんじゃないかなとも思うんですね。
なんかあの再認識というか自分ではわからないので、
うん、
そう言っていただけるとなんかすごく自分のイメージがつかみやすいですね、
うん、
ありがとうございます本当に、
はい、そういった近藤さんのお声から安心感信頼感をちょっと感じられているような私必死が今いるんですけれども、
はい、
きっとリスナーの皆様はじゃあそんな近藤さんは今どんなご活動などされてるのかなっていうのを多分気にされてると思いますので、はい、初めてね、近藤さんのことをお知りになったリスナーさんも多くいらっしゃるかと思いますので近藤さんの方から簡単にでいいので自己紹介などいただけたらと思います。
はい、はい、あの私は今ドクター総合支援センターという会社の代表としてですね、開業医の先生方の医療経営とライフプランの実現を総合的長期的にサポートする仕事をしています。まあ、あのクリニックの院外経営幹部っていう言い方をしているんですけれども、まあ、この言葉を聞いていただくとイメージを掴んでいただきやすいかもしれません。で出身はですねあの愛媛の今治っていうところで、まあ、大学の時から東京に行きましてでメーカーに就職して広島大阪東京で勤務した後にですね、
うん、
生命保険会社に転職しまして、
うん、
営業経験してきました。でその後医療系コンサルタントの道に進んで2008年に独立して現在に至っています。の開業の先生方が、まあ、医師として、まあ、幸せに人生を送るお手伝いをさせていただきたいと考えているんですけども、うん、今は新型コロナウイルスで大きなダメージを受けたクリニックがたくさんありますので、
うん、
その立て直しのお手伝いに、まあ、日々力を注いでいる、まあ、こんな状況です。
今まさに病院とかねドクターの 皆様医療従事者の方々っていうのは本当に今大変な状況を迎えていらっしゃるかと思うんですけれども、そういった方々を院外、病院外の方で携わっているというのが近藤さんの立場でいらっしゃる、
ね、そうですね、外部にいながら、なんて言うんでしょうね、先生に寄り添いながらですね、経営とか、ライフプランのこととか、そういったことをお手伝いしていくという仕事です。
私必死はですね、多分リスナーの方も多くの方が思われていると思うんですけども、ドクターの方、医療従事者の方とかドクターの方と関わったりお世話になるっていうのは、自分自身が何か病気になったりとか、怪我とかね、そういった時に一時的にお世話になる方が医療従事者の方とか先生って言われる方だと思うんですけれども、そういった方々と、そういった自分の病気怪我ではなくって、寄り添うような形で関わっていらっしゃるっていう感じなんでしょうかね。
そうですね。ですから日々、お仕事をさせていただく時はもう院長先生ですね、院長先生とほぼ毎日のようにお会いしているっていう、そういう仕事になります。
そうですか。いや、私医師はですね、そういった方とお会いした、近藤さんのようなお仕事ご活動されている方とこうやってお話しさせてもらう機会っていうのが本当に初めてに近いような印象なので、もっともっと近藤さんのご活動とか近藤さんの今までの人生経験などもね、伺いたいなと思うんですけれども、私自身はですね、一番最初にまずお伺いしたいなと思ったのが、近藤さんがいろいろね、お仕事とか今までもたくさん経験されて、そして今の医療系コンサルタントという立場でお仕事されてらっしゃるということなんですけども、なぜそのいろんな数あるお仕事の中でドクターに寄り添う、携わるドクターの方と一緒に、お仕事をしていく、医療系のコンサルタントというような立場でお仕事をされてるのかっていう、そういった、ね、理由とかきっかけとか何かもしあれば伺いたいと思ったんですが、
生命保険会社で勤めたっていうお話を先ほどしましたけれども、その時にですね、開業医の先生方がお客様になっていただいたんですね、で当時その会社で、クリニックのサポートをする、勉強会のようなものがあってですね、そこで、先生方の役に立っていきたいっていうことをしていたんですけれども、中に入れば入るほど、保険もね、大事なものなんですけれども、その前に経営をちゃんとしないといけないよねっていうことがたくさんあるっていうことが分かったんですよね。でまだ当時はですね、今のような厳しい時代ではなかったんですけれども、表から見ていると分からないような、そういうさまざまな課題がたくさんあるっていうことが分かって、これはちょっと誰かそういうお手伝いをする人がいないと先生方今後大変だなっていうのが、きっかけだったですね。
確かに医療ドクターの方とお話、その病気怪我的なお話以外の経営とか、人としてお話をさせてもらう機会っていうのは、なかなか誰しもできることではないというか。
そうですね、私もその生命保険会社にで、お客様ができた時までは全くそういう機会はなかったです。で最初はやっぱりすごくハードルが高かったですね、先生とお話しするのは。もう話せば話すほど、いろんなことが分かってきたですね。
やはりね、私必死のイメージとか印象で、先生と言われる方というのは自分のことを誰にでも、何か自分の、悩みとか何か抱えていることを相談できるっていうのは、先生と呼ばれれば呼ばれるほど誰しもできるっていうことではないような立場にいらっしゃる方も多いのかなっていう印象なんですけどね。
そうですね、おっしゃる通りだと思います。なかなかですね、相談相手がいないですね、本当にいらっしゃらないので、困っていてもどうしていいかわからないとかですね、 で何か課題があったりトラブルがあったりしてもそれをずっとこう引きずってらっしゃる、まあ、こういうケースが非常に多いのではないかなと思っています。
そうですよね、そこに近藤さんが入っていかれていろいろとお悩みを聞いたりとか現状を改善していくようなお話やアドバイスもされていかれているということなんですね。
はい、はい、そうですね。
いやでもそのお仕事ご活動というのはとても大切な貴重なことをされてるなという印象なんですけれども、はい、私必死はそういったお仕事も経験も全くないのでちょっと本当に知りたくて聞かせていただくようなご質問になるかもしれないんですけれども、
どう
ぞ。そういった医療系のコンサルタントというお仕事ご活動されていて、はい、何かそこでやりがいとか感じられたりとか、こんな素敵なことがあるんだっていうような何かそういった経験などされてたら教えていただきたいと思うんですが。
そうですね、まあ、いろんなことがありましたので、そう、一番まあ、これどんな仕事でも同じだと思うんですけれども、やはりクライアントの先生からありがとうとかですね、助かりましたとか、そういった感謝の気持ちをお伝えいただいたときはやっぱ一番嬉しいですね。あと何て言うんでしょう、まあそういうものではないのかもしれませんけど、自分の中でですね、あこういうことをアドバイスして差し上げて、あるいはこういうことをお手伝いできて、良くなったな、例えば先生がいろんなことに気づいていただいて、行動を変えていただけたなとかですね、そういったの時には非常にやりがいを感じたりします。
ああいいですね。いやまずその感謝されるということはもちろん違うお仕事であっても、そういった周りの方から感謝されるってことはあるとは思うんですけれども、
はい、
それがやっぱり近藤さんもドクターの方々、医療従事者の方々から感謝の言葉をもらえたりするっていうのはね、とてもいいなと、いうふうに私も思えたんですけれども、
はい、
それとやっぱりそうですよね、ドクターの方々、医療従事者の方々が近藤さんと携わったり関わったりすることによって何か変化とか改善が、ね、現れたりすると、やはり携われたりしてよかったっていうふうにやりがいとかね、
そうですね、
そういうところに感じられたり
もする。それが一番やりがい感じるかもしれないですね。
そうですか、いいですね。これからね、そんな近藤さんが今のご活動も引き続き行われると思うんですけれども、これから近藤さんご自身がどんなことを経験していきたいとか、どんなご活動をされたいとか、何かこれからに向けての何か理想とか願望って
あったりするんですか？そうですね、まあ、今回のこの番組のテーマにもなるんですけれども、先生方もだんだんだんなんかを年齢を重ねられてこられている方が、多くなってきてるんですね、でそういう先生方がやはりこう一生ですね、お医者様として幸せな人生を送る、まあ、これをですねサポートしていきたいなと思っています。でこれ言葉に言うのは簡単なんですけども結構難しくてですね、まあ私自身も今じゃあこうすればいいよっていうそんな明確な答えがあるわけではないんですけれども、まあ、そういう先生のお手伝いができたらなというふうに思っています。あともう一つはですね、これから新たに会員される先生方もたくさんおられるんですけれども、これからの医療経営はすごく厳しくなってくると思います。でそういう方々に対してですね、会員をするかしないかそういった判断ができるようなちゃんとした情報、時にはですね開業を見送った方がいいんではないかなっていうふうな、そういうこともですねちょっと厳しい話になりますけれども、お伝えしていければなというふうに思っています。
それも大切なことですよね。
大切、やっぱり一生の問題ですのでね、安易に意思決定はできないと思いますので、まあそういったことを、まあ、いろんなシチュエーションの方がいらっしゃるわけですけれども、まあ、そういったことをお手伝いできたらなと思っています、
そうですね、はい、いや私に今のお話を伺ってとても印象に残った言葉いくつかあったんですけれども、やはりそのドクターの方々の今抱えていらっしゃる問題を解決したりとか今現状の改善をしていくっていうところに近藤さんが携わっていかれることもとても大切なことだし素敵なことだなと思うんですけれども、それより何より、うん、ドクターの方も一個人人として人間として生きてらっしゃるわけなもんですから、うん、幸せな人生を送ってほしいということを願っていらっしゃるっていうその言葉を聞いたときに、なんてなんかその言葉を聞いたときにね、最初に私 EC がお伝えした近藤さんに安心感信頼感を感じられたっていうのは、そういった思いを持ってらっしゃるところから、もしかしたら今その言葉は初めて聞いたんですけれども、その思いがもしかしたら感じられて安心感信頼感を感じられる近藤さんっていう気持ちにさせてもらえたのかなと思う。
ありがとうございます。
ただただその経営とか問題解決っていうことだけにいつも意識を向けてらっしゃるのではなくって、うん、人として幸せな人生を送ってほしいと願っていらっしゃる近藤さんっていうそのお人柄とか、はい、雰囲気とかいうところに何か私自身は安心感信頼感感じられたのかなと思いましたね。
ありがとうございます。なんかすごく嬉しいですね。
はい、はい、そしてもう一つは今近藤さんが言われました、今このような状況になって開業するタイミングとか開業すべきかしない方がいいのかとかいうのはもしかしたらその人によって状況は違ってくるかもしれないので、
う
ん、
そうですね。
なので近藤さんだからこそ伝えられることとか、うん、近藤さんだからこそ何かアドバイスができることっていうのも、はい、たくさんあるんじゃないかなとも感じましたね。
ありがとうございます。まあ、私だからというのかどうか分かりませんけど、やっぱりその先生まさにね今おっしゃったように、うん、先生方も一人の人間ですし、ご家庭もありますしね、ご家族もいらっしゃる、でやっぱり幸せな人生送られたいと思ってらっしゃると思うんですよね。なので例えばお年をね、重ねられた先生もこれから会員される先生もそのために今仕事をしてらっしゃるわけですよね、うん、ただその目的はやっぱり幸せな人生を送るってことに違いはないと思いますから、うん、まあ、そこは忘れないでいたいなというふうに思います、
うんうん、そうですね、うん、そう私自身ね今のお言葉を聞いて改めて思ったんですけど、じゃあ幸せな人生って何かって思った時に、これはもしかしたら人それぞれね幸せな人生って違うかもしれないんですけども、はい、もしかしたらということで私自身がイメージしたのが、
うん、
ドクターの方々、医療従事者の方々こそご家族だったりとか、やはり周りの方々、そういった人との関わりとか自分とのね本当に近しい人との家族とか人間関係ってとても大切にされてるんじゃないかなって思ったりしましたので、
うん、そうですね、大切にされてる方も多いですが、うん、やっぱお忙しくてですね、うん、なかなかそういうところに時間が使えてないなんていう方もおられたりしますので、うん、それこそ人それぞれだと思います、
うん、そうですね、はい、だから幸せな人生っていうのはね人それぞれ価値観とかイメージは違うかもしれないんですけども、うん、幸せな人生を送ってほしいと願っていらっしゃる近藤さんは間違いなくいらっしゃるということをね、
はい、
私必死ねなんて素敵なお人柄だなっていうのをねちょっと近藤さんにやっぱり今感じられるから安心感信頼感っていうのをね感じながらお話しさせてもらえてるのかなって思いました。
ありがとうございます、
はい、もうねお話もっともっと聞きたくてですね、私必死後半に挟むジングルというのを忘れてしまったのでこのままもうちょっとだけ行きたいんですけれども、はい、そんな近藤さんがラジオのパーソナリティをね始められるということで、はい、このラジオ番組いつでも発展途上人という番組なんですけど、どんな番組にしていきたいと思われてますか？
そうですね、私の身の回りにもさっきもちょっとお話したんですけど、年齢を重ねるごとにですねなんか生きがいを感じにくくなられたりとか、うん、あと不安感ですね、うん、を募らせている方が増えてきているように感じています、うんうん、何かしたいな、どうにかしたいなと思っていてもですね、どうしていいのかわからない。そんな方々がたくさんおられてですね、うん、そんな方々に今までとは違った人生の送り方があるんじゃないかなっていうようなことを、まあ、考えるきっかけをお届けできればなっていうふうに思っています。
うん、 な人生があるんだなっていうのを何か気づいたりね、はい、感じていただくきっかけということで、はい、私必死ね、先ほど近藤さんが日々変化することの大切さっていう言葉を言われた時に、はい、そこともつながるのかなとも思ったりしましたね。
おっしゃる通りです。やっぱり変化してないと死んでしまいますよね。まあ本当に死ぬっていうよりもなんかやっぱその人としてこう活力が落ちると言いますかね、やっぱりこう幸せを感じられないというか、なんかそれはちょっと私の中でずっとあるんですけれども、変わるっていうのもね、いろんな変わり方がありますから、外面的もあるかもしれませんし、内面的もあるかもしれませんし、やっぱ変わるっていうことはすごく大切なことだと思います。
そうですね、はい、私自身もそう思いますね。なのでこのラジオね、聞いてくださってる今たくさんの方聞いてくださってると思うんですけども、やはりね、いろんな人生があるっていうのを知っていただくきっかけにもしていただきたいですし、はい、やっぱ日々変化するっていうことの大切さにもね、何か気づいたり感じていただけるようなきっかけに、はい、
そうですね、
なるようなね、ラジオになるとい
いなと思っています。
じゃあね、今たくさんの方聞いてくださってると思いますので、そんなリスナーの皆様に何かしらメッセージなどいただけたらと思います。
はい、お伝えしたいことはこの番組名にもなっているんですけれども、いつまでも発展途上人でいましょうっていうことなんですね。で、発展途上というとマイナスイメージに捉えられがちなんですけれども、私はそうではないと思っています。人としていつまでもこう成長し続けられる、まあ、こういう思いを持っていられると、まあ、幸せな人生が送れるんではないかな、まあ、そういうことをお伝えできたらと思っています。
めちゃめちゃいいメッセージありがとうございました。私自身も今のメッセージを聞いたときに、人って誰もがいつでもいつからでも変化成長っていうのはできるんですよね、
できるんですが、私自身も含めてなかなか変わることって難しいんですよね、で、なんか何かきっかけですぐに変わるなんてことはまずないですから、何かコツコツコツコツ何かこういろんな情報とか気づきがあって少しずつ変わっていけるのかなっていう気がしてますので、そんな番組ができたらいいなと思っています。
ぜひぜひそのようなね、番組にしていただいて、近藤さんのお話をラジオでね聞いていただいたりとか、
はい、
もしかしたらこれからリスナーの皆さんがね、近藤さんとお会いすることによって小さな変化とかね、何かしら人としての成長っていうものが何か生まれたらいいなというふうにね、感じさせていただきました。
ありがとうございます。そうなってほしいですね。
はい、はい、私自身もね、この番組通じてリスナーの皆様にね、そう感じていただけたら嬉しく思います。
はい、
はい、ではもういいお時間となりましたので、はい、ジングル挟んでエンディングの方いきたいと思います。はい、エンディングのお時間となりました。今回のね、近藤さんの番組で私必死は近藤さんにね、ご活動も聞かせていただき、大切な思いっていうのもたくさん聞かせていただけたかなというふうに思いました。そして私必死、何よりね、最初からお伝えしていますが、近藤さんに安心感や信頼感を感じながらお話をさせてもらえたことがね、とても嬉しく思いました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。私自身はね、これから近藤さんのラジオね、楽しみに聞かせていただきますし、リスナーの皆様にもね、何か変化や成長のきっかけが起きるようなラジオにしていただきたいというふうに感じました。
はい、ありがとうございます、
これからのね、近藤さんのラジオ、私自身楽しみに応援させていただきます。
はい、楽しみに私も動いていきますので、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。それではお時間となりました。今回のラジオはこれで終わりたいと思います。お相手はゲスト兼 MC の私ヒッシーと
近藤隆二でした。また皆さん、この番組でお会いしましょう。輝く